そうすると行進に渡るとか自治用三昧に入るとかって いろんな要素がこう違った要素があるようにこうやって思えるようになるじゃないですか。握ることと話すことを同時にやれる人ってないんですよ。握ることと話すことがあります。確かに行進に渡る、自重を三昧に入るありますけども、やってみるとよく分かる。二つはないのです。やれないのです。だから大丈夫なんです。いろんなものを見るんだって、いっぱいいろんなものがあるけど、そのものを見るときは他のものを見ないから大丈夫です。だからその通りこう見えるんです。あるがゆえに小狂心と自重優と異なるゆえに見ずと言うべからずいいでしょ。しかあれば自重優と小狂心とのゆえを律すとも、そういうものを立てるともですね、二つを立て、二つないしそれ以上のものを立てるとも、その同種いまだ同種にあらず、本当の自分の様子をこう見てみると、人間が想像している、喋ってる、使ってる、表現してる様子と本当の様子はこんなに違うよというのでしょう。座っている時と立っている時、横になっている時、自分の様子はいっぱいあるって言われるけども、よく見てみるとその時の様子しかいつもない。それで十分でしょう。考え方でやられるということは、そういうことがあるから考え方だとやられる。実物はこんなに人を苦しめないではっきりしてます。自重油三昧にいれば他人我を見るべからずと言わば、自重油さらに自重油を称すべからず、主称あるべからず、そのものと本当に一緒になったら見ることができないいうようなことがあったら悟れないじゃないかって、お釈迦様が明けの明星に触れた時にどういうふうになった、そのものと一つになったから明けの明星を見てるとかというような気配が全くないところまで落ちたには違いない。そうやってそこまで落ちたから我に帰った時に先ほどの様子がどうあったかということがはっきりするということでしょう。よく使う身近な例は、人が寝るという行為があるけど、誰も寝たことのある人ばっかりだから知ってるでしょう。どこから寝始めたか知ってる人がいますか。ここから寝ました。ない、誰もいないんですよ。それなのに確かに寝てたって確信が持てるのは何ででしょう。知らないということがあるからでしょう。寝たということを知らない自分がいるということがはっきりしてるからでしょう。どこをつついても寝てた時の自分の様子は出てこないということが、自分を本当に寝てたんだなって許せるのでしょう。あれチラッとでも時々つついたら寝てるなってのが分かるとですね、もう無理だね。そういうことです。危険な例を挙げれば、 そういうことがここにとか言われてるね。行山難事領全領土は実に国司の所在を三蔵を見ると思い知れりと学せば未だ学物の勘にあらず。最初の1回2回それは国司の所在をよく知ってるっていうふうに思って、3度目だけがよくわからなかったっていうふうにそれこれを受け取ってるようでは、ものを勉強するのに力がないな。これが道元禅のお力です。